皆さんこんばんは。本日2022年5月、30日、夜間として、8時ちょっと前、19時40分失礼しました。バイオレンで久しぶりに録音しています。いやなんかね、いろんなことが前回のバイオレディオから数えまして結構いろいろ来ました。まず第一はデンジャーですね。本当に驚いてしまったんですけど、まず一番最初に5月の17日電磁波計を使って電磁波を測定してみたんですよ。そうしたところ、400マイクロテスラ、こういうとんでもない高い値が、空気中で出てたんですね。で一応どの向きから出てるのかなというの測定してみたところ、やはり床から画面で、地上の 5G アンテナからも相当強く出ていて、400マイクロテスラ、これが、測定されたのが5月の17日ですね。それから次は5月の25日まあ、その後ちゃんと普通の値に収まったんですけど、ちょいちょい強めたりとかしてましたね。でその次が5月の25日なんですけど、100マイクロテスラを超す、電磁波が日本なので、僕が測定していますのは東京都大田区近辺なんですけど、120マイクロテスラぐらいもうその電磁波が打たれてるんです。で、まあ、この数字だけを言ったところで、全然ピンとこないと思うんですけど、僕はいろいろあって、電磁波計っていうのを使って普段から電磁波を気にしていたんですけど、まあまあまあ大体この世界の中の電磁波っていうのは1マイクロテスラを割り込んでるのが、ね、当たり前なんですよ。で 0.6 とか0.7 とか、だいたいずっと何年前からなのかな、もうここ4、5年ずっとそれを測定してるから 0.6、0.7 かっていうのが平均値ですね。でこれは当たり前でして、1アンペアという電流がありますが、これが流れる電磁波っていうのがありますね。電線とか、あとはその配電盤とか、そういうところから1メートル離れて測定される電磁波っていうのは 0.1 マイクロテスラらしいんです。なので、まあまあいろいろもうね、この世の中にはコンピューターもありますし、スマホもありますし、 Wi-Fi もあるし、まあ、電磁波は飛んでいるんで、まあ0.67 っていう値は別にそう強いものではないんですね。ただこの何年間もそのぐらいの値だし、歴史上まあそうであったと思います。それでまあ国際的な組織で INCRIP だっけな、こういうところでですね、ちゃんと家電製品を売る場合は100マイクロテスラ以上電磁波が出るようなものは販売できないような国際的な取り決めがあります。これはその機械自体が100マイクロテスラですから、もちろんその機械にへばりつくようなことはないので、暴露という言い方するんですけど、まあ要するにその原子爆弾と一緒で、その 放射能と一緒なわけですから、電磁波を浴びてしまうというのは、だから100マイクロテスラ以上のものは販売しちゃいけないという国際法があります。でこういうものを取り決められているのが IEEE という団体のところの ICMP という組織があって、そこでもそういう強い電磁波っていうのは、まあ、白血病やがんを引き起こしてくるんですよ。なので、そういうこと発生しないような取り決めがあるにもかかわらず、2022年5月17日は400マイクロテスラ、5月25日は、120マイクロテスラ程度の電磁波が打たれました。そして本日は5月30日、5月25日から5日経ちましたが、月曜日になります。で朝からです、140マイクロテスラ平均で、これは地面だけじゃなくて、5G アンテナも含めて強力な電磁波が飛んでるんですよ。で電磁波計で測るともうレッドゾーン、赤になってるんですね。危険ですよって値になってるんですが、飛び続けてますね。それで、まあ、電磁波自体、電磁波自体には何かっていうのはないんですけど、これノイズが混じったりすることによって、体が不調を起こしたりとかしますし、そういう強力な電磁波を浴び続けることによってミトコンドリアがまともにこの働かなくなって免疫系がダメになったりとかするんで、白血病やがんというのが増える。まあこれは遡りますと、1945年の原子爆弾、広島長崎に落とされた爆弾がありますけど、これの後遺症っていうのがほとんどが、白血病とがんなんですね。主に白血病ですけど、まあ、白血球はだから、ミトコンドリア機能が破壊されてしまうということなんですけど、この原因っていうのは放射能なんですよ。で放射能、放射能って何っていうところになると、まあまあ原子爆弾の場合は、ウランで、これがですね、吐き出すのが中性子だったりとかするんですよ。普通こう電磁波っていうのは当然電子ですよね。でまあよく物理で習った、電子、陽子、中性子っていうのがありますが、原子爆弾の場合はそのウランの中性子、プルトニウムの中性子が、放射された状態になっちゃって、あっちゃこっちゃ動き回ってしまうということなんですよね。で体、の中のミトコンドリアっていうのは、まあ寄生細胞、普通の解凍系の細胞に寄生しているものなんですけど、まあ、これは3サイクルで動いているものなんですね。まずその AGP っていうエネルギー、人間が活動するエネルギーを出すと、で人間が活動できる。それでもう一つはカルシウムを吐き出す。でこれはまあ骨などに吸収される。それから、もう一つってのは電子も吐き出すんですね。この3つを吐き出し吐き出し吐き出しっていう感じでミトコンドリアは活動してるんですけど、無駄にこのね中性子がバンバンバンバンミトコンドリア細胞にぶつかったり、電子がぶつかったりすると、このもちろん一定のサイクルで生きている細胞ですから、それが狂わされちゃう。狂わされることによって死滅したり損傷したりする。そしていろいろ勉強している方はご存知かと思うんですが、ミトコンドリア寄生細胞っていうのは自己修復力っていうのがないんですよ。なので壊れてしまったら壊れて しまいっぱなしの状態でいってしまうんですよ。治らないんですね。だからこれがリウマチやら、腱鞘炎やらそういうものを長引かせたり治らなくさせている原因っていうのはこれであって、ミトコンドリアは自己修復できないってことなんですよ。で白血病っていうのはもう白血球働きがちゃんとしなくなっちゃうから、風邪なんかひいたらもう重篤状態になってしまうというのが白血病なんですね。 まあ、そういうことを人間の体のメカニズムがあるんで100マイクロテスラ以上の電化製品は出しちゃいけないということと、普通であれば1を切る 0.6 とか 0.7 マイクロテスラぐらいの電磁波しか飛ばしてないはずなのに、どういうわけだかこの5月17日、それから5月25日で本日5月30日、電磁波、強力な電磁波を飛ばしてるんですよ。で当然これは管轄して、アンテナ 5G アンテナを管轄してるのは総務省なんですね。でもうやっぱり健康被害が怖いんで不安に思って、総務省それから、INCRIP だっけなっていう、国際的な、組織、それから IEEE ICMP というやっぱり電波電磁波を管理している組織、これらに、Twitter それからメールという形で問い合わせしました。 WHO にも問い合わせしたんですけど、今に至るまで何の返答もないんですね。で、Twitter で僕はちょっといろいろつぶやいてみたんですけど、これに反応してくれた人ってのはたった2人しかいなかったんですよ。しかもやっぱり匿名の人で、だから何言ってんの、電磁波なんてその気のせいとか陰謀論でしょって思ってる人が98% とかそれぐらい、 99% ぐらいの人がこれが陰謀論で気のせいで、そんなことあるわけない、電磁波なんて関係ないと思ってるんですよ。だったらね、広島長崎の原子爆弾の後遺症の白血病っていうのも陰謀論になっちゃうわけじゃないですか。ちゃんと論理的に分かっていることなのに、誰もこの発言しようとしない、問題視しようとしない、総務省やなんかにも問い合わせないっていうのがちょっと不思議でならないですね。で僕もちょっとトランプ元大統領のファンで、その不正投票で負けた、もう残念だから、その総務省それから首相官邸、岸田首相、東京電力パワーグリッド、 NTT ドコモ、IEEE、 あらゆる団体にこの問い合わせをしたついでというか、トランプ大統領にも問い合わせたら、どういうツイートを返してきたかっていうと、 I like 寿司、なんだろう、ウェルダンって書いてあったんですよね。よく焼けた寿司が俺は好きなんだっていう、ものすごい意地悪な回答が返ってきたんですよ。ちょっとショック受けまして、ただまあ一つ思うことは、これは本当にトランプ大統領のアカウントなのかなっていうのはちょっと疑問に思った。そういうことを言う人じゃないと自分は信じてるんで、ただすごくショックでしたね。すごくショックだし、僕がバカなのかもしれない、でも信じ通したいなと思うから、あえてここで発言してみるんですけど、おそらく偽アカウントですね、これ。トランプ大統領本人じゃない人が、イーロン・マスクが、トランプ大統領が凍結されたアカウントを、元に戻したみたいなコマーシャルをして、実は元に戻してないっていうことなんじゃないのかなっていう気がします。でこのドーシーという人が退任したとかいろいろあるんですけど、これももしかしたら茶番劇なんじゃないかなっていう具合に見始めました。イーロン・マスクっていうのはね、誰でも知ってるように日本のトヨタを叩き潰すために電気自動車、そしてミタだったっけな、ミタじゃないな、青山でしたかね、テスラモーターでっかいの作って、トヨタなんかを潰そうとしている。そして小池っていう都知事は、東京に入ってくるには電気自動車しかも入れないようにするって言い始めたりとか、このイーロン・マスクを中心におかしな話はある。でもイーロン・マスクが、この善意の側に立ったんじゃないのかなっていう、みんな意見を持ってたから、僕も イーロン・マスクをちょっと信じてみようかなと思ったんですけどね、このツイッターの一連の流れ、それからこの電磁波を相当強いね、140マイクロテスラとか400マイクロテスラの電磁波を打ち続けて、本当に頭がおかしくなってしまった総務省や日本政府っていうのをちょっと憂いてしまいますね。これは立派に傷害罪なんですよ。論理的に言ったって必ず、がんやら白血病は発生しますね。で、バイデンが就任するちょっと前ぐらいにトランプ大統領が一生懸命動いて、アメリカ国内の、ZTE のアンテナ、フアウェイのアンテナ、中国製のものですね、これを全撤去するみたいなことを確かやってたはずなんですよ。で、いろいろこう 5G、5世代ジェネレーションになって、いろいろその WRC というですね、会議があり、フォーラム、いや会議なのかな、これ、ありまして、でそこで各国が参加して、我が国ではこれぐらいの、周波数で、これぐらいの強さは宣言しない、これぐらいの周波数で、電磁波を供給しますよっていうのを各国、発表してるんですけれども、日本は確か20ギガヘルツ以上は使わないっていう具合に WRC で宣言してるんですよ。日本と韓国ですね。で、アメリカ、ヨーロッパは76ギガヘルツまで使ういますよって宣言してるんです。で、中国に関しては86だったかな、ギガヘルツまでのアンテナを使うっていう具合に宣言していて、ちゃんと電磁波を通信に使うにあたって、そういう取り決めがあるんですね。それからさっき言ったように INCRIP であるとか IEEE の ICMP であるとかっていう、ちゃんと組織があって、100マイクロテスラ以上の電化製品は売らないようにとか、そういう取り決めも全部ある。そんなに狂った世の中ではないはずなのに、こと分かんない、僕が測定してるのは大田区だけなんですけど、大田区に関しては17日に400マイクロテスラ、25日に100マイクロテスラ、本日は140マイクロテスラという感じで電磁波が打たれてます。これはそういう研究もされていて、その数値まで分かっていて、これ総務省の命令じゃないとそんな電磁波は飛ばせないですから、分かった上でやってるっていうのは、これ完全に犯罪だと思うんですよ、総務省と政府のね。で、総理大臣とかも知っている話だと思うし、ツイッターで僕何度も話しかけてても無視をされていますね。例えば陰謀論でこうじゃない、ガーじゃないかとか、キッシンジャーガーだとか、ロスチャルドがどうだとか、アドレナクロームとかっていう話はいっぱいありますが、まあ陰謀論止まりになってるっていうのは、その証拠がない、何も見えてこないから、ああじゃないかこうじゃないかっていう予想になっちゃうんだけど、電磁波計で測ってもそれだけの数値を叩き出してるってことは、これはもう完全に傷害罪、殺人未遂傷害罪という政府総務省による犯罪行為だと思います。で、残念ながら免疫系が壊れかけた人はこんな電磁波を浴びたら、ああ、ひどきゃ死にますね。じゃなきゃ白血病になります。白血病になってしまったら風邪でも死にます。非常に有名な女優で、僕大好きだった夏目雅子さんっていう人がいて、本当に好きで追っかけてたんですけど、27歳の時に突然白血病を発症させて、27歳で死亡されてるんですよ。死んでるんですよね。で、白血病っていうのはもう免疫がもう全部ダメになっちゃうから、いかに恐ろしい病気かっていうことなんですけど、そういう病気にならないためにそんな強い電磁波を打っちゃいけないっていう決まりがあり、で今までだって1マイクロテスラ以下0.6、0.7で推移してきたものが140マイクロテスラ、400マイクロテスラ、これはちょっともう完全に政府と総務省による犯罪です、傷害罪です、殺人傷害罪です。これはね、罰せられるべきことですね。 政府の犯罪で証拠がバッチリあることだと思うんですけど、それでも誰も声を上げないっていうのは僕は とっても残念だし、それで 99% ぐらいの人がそれを陰謀論だとか勘違いしてるっていうのも嘆かしいですね。まあ、ただその 1% に届けばいいなと思うから、今回のバイオローンレディオはちょっと録音してみました。そんなことで、まあ我々は策はないんですよ。正直一方的にね、電磁波打たれちゃったら浴びるしかないし、隠れるって言ったって、その電磁波を遮断するってのはコンクリートじゃダメなんですよ。コンクリートは平気で突き抜けますんで。で、何がいいかって言ったら、もう鉛の壁しかないんですよね。よく皆さんご存知の X 線なんかの、X 線室なんかは全部鉛の壁で、分厚い鉛の壁でできてるんですよ。外に X 線が飛ばないようにね。だから我々が電磁波を浴びないようにするには、家の中で隠れてるだって無駄ですね。しかも地面から撃たれてるわけですから、これは NTT ドコモが自慢げに言ってたマンホールアンテナってやつですね。下から電磁波を撃つというやつですね。だから、ただまあ僕の中で絶望的かというとそうでもなくて、物事っていうのは物理的なこともそうですけど、事象現象に関しては必ずカルマの法則っていうのが働くんですよ。まあだから松尾芭蕉の言葉そのまんまですよね。つわものどもが夢の後こう殺意を持ったりとか、侵略とかそういうことをやるてる人はもうそのカルマをやった本人が受けるってやつですね。だからこの政府がこういう、殺人傷害をやるんだったら、自分たちの悪意や攻撃性が全部自分たちに返ると思います。残念ながらそうなります。悪意というものは悪意のあるものに返るんですね。愛は愛のあるものに返ると、これがカルマ、昔から言われている因果応報というやつですね。だからするから、それをがするから、この電磁波が打たれてても僕たちはちょっと辛いけど、で僕もそうですけど、頭がじんじん痛い人がいるかもしれないけど、これは抗議してやめてもらうしかないっていう、そこに尽きるんですけど、ちょっとね、陰謀論どころじゃない、とうとう日本の政府と総務省は頭がおかしくなってしまった、完全にね、っていうところですね。ですから皆さん怖くてなかなか言えないのかもしれない。でも、僕は皆さんの善意や愛を信じてるし、そういうものを持ってて怖くてできない人たちは頑張って立ち上がってみてください。できないとしても心の中で応援、そういうことを反対する人間を応援してあげていってください。僕も僕ができること、抗議行動やなんかっていうのはやって、これからも続けていきます。ただ本当に今回ので岸田首相、総務省にはちょっと失望、絶望したし、一刻も早く日本はこの政府を、全員辞めてもらう必要があるなというふうに思いました。まあ、ちょっと今回はシリアスな話になってしまいました。では今日のバイロンレディはこれで終わりといたします。ありがとうございました。